冷静な人になる30の法則。その1、自分の中に感情データを持つ。あなたには感情データがありますか？感情データとは現在の感情状態をデータ表示にしたものです。物理的なものではなく、あくまで頭の中にあるイメージですが、常に冷静でいるために役立ちます。自分の中に感情データを持ちましょう。あくまでイメージなのでざっくりしたものではありません。空間のデータはスピードレベルについて範囲が右に増えますが、感情データも同じです。感情データの数字はデータの範囲であります。感情が落ち着いているときは範囲を指しています。感情が高くなるについてデータの範囲が右に増えていきます。物理的なものでもなければ、反射的なものでもありませんが、自分の中にそういうイメージを持つことが大切です。感情データを持つことで感情の把握が容易になる。感情は抽象的で曖昧なところがあります。自分の中に感情データを持つことで感情の状態を知ったとき、感情の把握が容易になります。落ち着いているのか、少し感情が慣れているのか、感情が高くているのか、感情が高くているようになれば、それに合わせた対策も出るようになります。感情データの30を超えたら、少し注意が必要であることがわかります。少し感情が慣れているね、どうしたんだろうと、瞬間で分かることができるでしょう。感情データの50を超えたら、イロカードであることがわかります。リクエスタイムを設けて、ちょっと休んだり、注意になったりした方がいいでしょう。感情データの90を超え、今も役に立ちそうな感情が発生の状態です。緊急事態のため、今すぐ頭を癒すことが必要です。車はスピードメーターがなく安全に運転できますが、人生も感情メーターがなく安全運転に役立ちます。自分の中に感情メーターを持ち、現在の感情を把握、確認できるようになっておきましょう。感情メーターを持つだけで自己コントロールは難化します。自分の中に感情メーターを持ち、感情を釈迦させる。冷静な人になる30の方法。その2、落ち着いた感情は常に冷静でいるために必要な要素。常に冷静でいるためには落ち着いた感情が欠かせません。邪魔が入らず静かに仕事を進める環境には常に冷静でいられます。心が流すことがあっても落ち着いた環境であればすぐ落ち着くことも戻せるでしょう。冷静であればすぐに物事を対処できます。もちろん現実社会は単純ではありません。落ち着いた環境に立ってもなかなか難しい場面があるでしょう。しかし、できる範囲でいいので取り組んでみてください。自由な制限された環境であっても、その考え方ができることがあるはずですから、知恵を絞って工夫をしてみてください。落ち着いた環境を実現するためにまずデスク周りを掃除しても落ち着いた環境に整えておきましょう。定期的にデスク周りを掃除して、いつも綺麗でスッキリした状態を保っておきます。綺麗でスッキリした状態であれば、それだけ仕事に集中しやすくなります。余計なものは置かず、シンプルにしておくことも大切です。自分のデスクには好きなものをたくさん置きたくなりますが、ここは心を閉ざして集中を妨げになります。デスクに置くのはこだわりのものだけにしておくのがいいでしょう。集中管理を宣伝する。一旦、業務が中断すると、元の状態を回復するまでに平均13分かかると言われています。これは大きな損失です。そこで役立つのが集中管理の宣伝です。例えば、13時から14時まで集中管理に設定して、その後、週に宣言しておきます。緊急の場合を除き、できるだけ話しかけないようにお願いしておきます。携帯電話になっても、13時から14時は電話に出ないで、あらかじめ宣言しておけば、周りの人は気づかってくれるでしょう。邪魔が入らない分だけ仕事に集中しやすくなります。もちろん、周りに迷惑をかけない電話条件です。どの職場でもできるわけではありませんが、有罪雰囲気があれば、一つの方法として検討できるでしょう。仕事の場所を変える。自分のペースではなかなか集中できない。そんな時は仕事の場所を変えてみることも大切です。例えば、共有スペース、休憩室、会議室です。職場に利用者は共有スペースや休憩室があるなら、仕事の時間とベースとして利用してみるといいでしょう。会議室も一つの選択肢です。会議室は内部と隔絶されていて落ち着いた雰囲気があります。利用者からなら、検討の価値があるでしょう。人気付けた場所を利用する。休憩タイムを利用して落ち着いた方やレストランに行くのもおすすめです。30分や1時間でも構いません。仕事の合間と人気付けた場所に行けば、心に余裕なまで冷静でいることができます。忙しい時なら10分や15分でも OK です。この時でも心が休む時間があれば、心に余裕なまで冷静を戻していきます。落ち着いた環境の中には冷静な判断ができるようになります。心に余裕なまで今でも思いかなかったアイデアになることもあるでしょう。落ち着いた環境の実現に至らなかったとしても、それだけの価値があります。デスク周りを落ち着いた環境に整える。冷静な人になる30の方法。その3、常に冷静でいるためには掃除と先生との習慣が大切。机の上に散らかっていませんか？部屋の上に散乱していたり、机の上に散らかっていると冷静の散乱になります。目の前にごちゃごちゃしていると雑多な刺激が視界に入ってきます。何かを見るために無視しませんが、頑張ります。無視しませんとは、今頭の中の処理事です。ゴミがあると心の中で汚いな、邪魔だなと思うでしょう。読んだけど何の音であろうと、仕事の関係ない資料が置いているとこれは何の資料だろう、片付けないといけないと思うでしょう。散乱したものを見るために小さな発言なので頭の中でブツブツ処理事を言ってしまいます。頭の中の処理事も積み重ねるともはや有罪騒音です。思考の問題を見出し、冷静を定めるようになります。もちろんストレスもつながり、結果として最悪さんも影響します。目の前がごちゃごちゃしていると頭の中がごちゃごちゃになるのです。掃除と先生とでスッキリした担当にする。掃除と先生とでスッキリした担当にしましょう。汚れたり散らかったりしてから掃除、先生とするのではありません。掃除や先生とは定期的に行うことが大切です。毎週水曜13時、金曜の会社前など一定の量を設けておくと行動に移しやすくなります。また、定期的にタイミングだけでなく、気づいたタイミングも大切です。いかにゴミを捨てればその場ですぐ拭きます。電気の汚れに気づいたらその場でさっと拭きます。不祥事も不祥事も一瞬で終わる小さな掃除です。掃除や先生とは定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行うのが理想的です。常に冷静でいたいなら、日頃から掃除と先生との心がけましょう。普段から掃除と先生との行動ができれば、目の前がすっきりします。清潔感がなくなって気持ちよくなります。冷静な人になる30の方法。その4、冷静になるとは心をなしていくことではない。感情のコントロールを高めることを言う。冷静な人ということについてよく誤解があります。冷静な人はいつも感情が安定しています。日頃から落ち着いて、所作の良心で不満を一つ一つ丁寧です。トラブルが起こっても、痛みや焦りなく落ち着いて対処します。そうしたイメージがあるためでしょうか。冷静な人になるイコール心をなしていくことと考える人がいます。冷静な人になるためには心をなしていかなければいけないと思っている人もいるかもしれません。感情を持たないことということだと考える人もいるかもしれません。これは違うのです。冷静になることは心をなしていくことではありません。無感情になる必要もなければ感情を持たないことになることでもありません。感情のコントロールを高めることを言います。この点を大事なことです。あくまで感情のコントロールを高めることであり、心をなしていくことではないです。冷静な人になるためには感情のコントロールを高めることが重要なことです。日頃から様々なストレスを経験して感情を抑える力を鍛えます。何度も前向きに捉えるような考え方を身につけていきます。また日頃からストレスを抑えないよう、こまめなストレス解消も大切です。感情のコントロールが向上すれば日頃から落ち着いて行動することができ、緊急時に戻ることができ、冷静に対処できます。感情のコントロールが向上していくについて落ち着きなければ、大人の欲望もしていきます。冷静な人もきちんと心には感情があります。嬉しいことならば喜びを表現して、面白おかしいことならば笑顔でお笑いします。感動することならば心と涙を流します。冷静な人は心が涙ではなく感情をコントロールしていません。どうか安心して冷静な人を目指してください。冷静な人になっても人としての心や感情を持ち続けることができます。もちろん心や感情をどんどん豊かにしていくことも可能です。冷静なことは心をなしていくことではなく感情のコントロールを高めることを言うのです。冷静なことは心をなしていくことではなく感情のコントロールを高めることを言います。冷静な人になる30の方法。その感情的になりそうなポイントを避ければ心の平和が保たれる。常に冷静でいるためのシンプルな方法があります。あらかじめ感情的になりそうなポイントを避けるということです。あらかじめ感情的になりそうなポイントを避ければ感情が乱れることはありません。嫌な人に気分が悪くなったりすることはありません。これらのことを振り返って感情的になりやすいパターンを見つけてください。感情的になりやすいポイントは場所、仕事など様々あります。この人に会うといつも嫌がらせ、ここに来るといつも気分が悪くなる、この仕事はいつも大きなストレスで悩まされる、こうした心当たりがあれば要チェックです。感情的になりやすいポイントが見つかればあらかじめ避けるようにしてください。嫌がらせられる人は距離を置きます。気分が悪くなる場所は行かないようにします。ストレスの多い仕事は避けないようにします。もちろん避けるとはいえ難しいこともあるでしょう。完全に避けることは難しいでしょう。どうしても自分が対応しなければいけない仕事があったり、嫌な人と手を組まなければいけないこともあったりします。しかし完全に自分することはできなくても手を組むことができるはずです。できる範囲で感情的になりそうなポイントを避けるようにしてください。これがストレスコントロールです。感情的になるポイントを知ることは自分の抵抗を知ることであり、自分以外を避けることにもつながります。感情的になりそうなポイントを避ければ常に心の平和が保たれるんです。できるだけ感情的になりそうなポイントを避ける。冷静な人になる30の方法。その6、哲学者の精神を持てば常に冷静でいられる。合言葉はなるようになるさ。常に冷静でいるためには哲学者の精神が大切です。哲学者は戦後以外の言葉でありなるようになるさという意味があります。アルフレッド・ヒッチコック監督による1950年のアメリカが沈んでいたことと、シナリオで使われていたことです。映画は国境を越える特徴があります。映画の世界に広がることに、シナリオで使われる哲学者の特徴を越えて広がっていきました。一般の浸透していき、官僚として見されるようになった例があります。あなたも一度は哲学者というフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。哲学者という言葉もあることなら、改めて映画の影響を思い出されますね。哲学者は楽観的思考を流すパワーフレーズです。落ち着くことを戻したいときは、哲学者の精神を思い出し、なるようになるさと自分に言い聞かせましょう。 次の瞬間、不思議と肩の荷を置いて心が楽になるでしょう。哲学者の精神があれば、楽観的思考が非常に常に冷静でいられます。人生では考えても仕方ないことがあります。なるようにしかならないこともあります。どうしようもないことは、もないところで仕方ありません。世の中には大きな流れがあって、逆らえないこともあります。考えても仕方ないことは、哲学者の精神でいきましょう。なるようになるさと考えるのが一番です。大きな流れは無理に逆らうように身を任せてしまうことになるです。哲学者の精神の人生、なるようになるさできていけば、いつも楽観的でいられます。落ち込むことは、念頭に常に冷静でいられるのです。落ち着きを取り戻したいときは、哲学者の精神でなるようになるさと考える。冷静な人になる30の方法、そのなら、できるだけ暗い時間帯は避け、明るい時間帯を大切にしよう。日光を満たすことが冷静の鍵。常に冷静でいるためには、早めの日を心がけましょう。冷静と早めの日には密接な関係があります。もともと夜は冷静になりにくい時間帯です。夜は悪魔の時間と呼ばれています。暗い環境の中にいると興奮しやすくなったり、夜にテンションが上がったりします。お酒を一滴も飲んでいないのに、感覚がふわふわして思考も不安定になります。夜に帰ったら目が合わさになって、夜に帰りそうするというのは有名な話です。夜は理性や自制心が低下して思考力が不安定になるため、自分らしくない行動をしやすい。また夜は一日の後半ということもあり、疲れやストレスも溜まりがちです。疲れやストレスが溜まっていればいるほど、思考力も集中力も低下します。こうした不条件から夜は冷静を欠いた行動に出てしまうことが多くなるのです。大切なのは早めの日の習慣。常に冷静でいるためには頭の最後時間帯を大切にしましょう。頭の最後は明るい時間帯です。夜は天使の時間と呼ばれています。朝や昼など太陽が昇っている時間帯は日光が非常にたっぷり降り注いでいて、光の世界が広がっています。日光には超明瞭に映る形があります。朝日は見ているとのパフォーマンスが発生させ、頭の働きが良くなります。明るい光は心面にも明るい影響があります。自然と明るい気持ちの中にやる気や元気も出てきます。明るい時間帯であれば日光の力によって冷静な思考を実現できます。常に冷静でいるためには一日のスタートなるべく早朝の時間帯に設定することです。できるだけ太陽の沈んでいる時間帯は避け、できるだけ太陽が出ている時間帯に長くするのはどうすればいいか。この時期の答えは早めの早起きです。できるだけ活動の中心の前倒しにすると、おのずと日光との接触時間が長くなります。常に冷静でいるためには日頃から早めの早起きを心がけましょう。仕事の残業で寝るのは遅くなることもあるでしょうが、できるだけ早い就寝を心がけましょう。夜就寝の生活リズムになっているなら、昼就寝することをお勧めします。日光を満たしていることが冷静の鍵です。冷静だから早めの早起きをすることはありません。早めの早起きだから冷静でいられるのです。早めの早起きの習慣を心がける。冷静な人になる30の方法、その8、冷静な人の悪口を言ってはいけない。冷静な人になるために注意したいことがあります。冷静な人の悪口を言わないということです。冷静な様子は味方を変えると、そっけなくて偉そうに見えることがあります。世の中についている様子が、ひどったポーズをしていることもあるでしょう。そのことが気になる冷静な人の悪口を言う人がいます。いつも無愛想で感じが悪い。世の中についていて気にならない。いつも行っているのが不愉快。こんな自分の心があれば、いいことです。冷静な人の悪口を言っていると、いざ自分が冷静な人を目指そうとした時に大きな壁となります。否定していた人物像になりたいのは矛盾しています。今まで散々冷静な人の悪口を言っていたので、いざ自分が冷静な人になるとすると、矛盾による抵抗が生じます。冷静な人の悪口を言えば、言うほど心理的な壁が立ちはだかり、冷静な人になるのが難しくなるのです。冷静な人を目指すなら、冷静な人を尊敬して、こびたり、こびたり、通過するのを心がけましょう。いつも、まんまるさんの落ち着いていて素敵だね。まんまるさんはいつも冷静でかっこいい。冷静沈着な人は大人っぽくて魅力的だね。冷静であることを高く評価すれば、いざ自分が冷静な人になろうとするときに通ずに取り組みます。発言と行動の一致するため、冷静な人を目指しやすくなるのです。人に書いたことは自分に書いていると考えてください。ポジティブなことも、ネガティブなことも、人に書いたことは自分に書いていきます。普段から冷静な人を尊敬して、こびたり、こびたり、通過するのを心がけましょう。憧れていることは自分の存在の可能性を示しています。何かと発言していると、いざ自分の存在のです。冷静な人の悪口を一致しない。冷静な人を尊敬して、こびたり、こびたり、通過するのを心がける。冷静な人になる30の方法、その9。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に溜め込んでおく。冷静でいるためには次のイメージを頭に入れておきましょう。冷静な私イコールかっこいいです。誰でもかっこよくなりたいと考えています。かっこよくなりたいは人類共通の欲望です。ストレートな欲望であるため、強力なモチベーションを生み出します。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に溜め込んでおくことで、イメージに沿った思考や不満が流されます。冷静でいることに意識が高まり、感情をコントロールする力が発揮します。不快なことがあっても、冷静な私はこんなことで生み出さないと感情の抑制力が高まります。感情が発生しそうになっても、心で生きることが変わり、というところで生まれます。できるだけ冷静でいることはできるだけかっこよくなることです。嫌がらせていても、見事した表情を見せることができるようになります。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に溜め込んでおくことで、意識を高めておくことです。イメージを心に溜め込んでいる時点ですでにかっこよくなっているようです。相手の立場に立って考える習慣があると常に冷静でいられる。自分の立場だけで考えていると、主観的な視点に限定されます。主観的な視点に限定されると、視野も思考もなくなり、客観的な評価もできなくなります。自分本になってしまい、バラバラなことになります。世の中の見方が偏ってしまい、ちょっと不都合な流れで無視してしまい、感情が不安定になるのです。常に冷静でいるために大切なのは、相手の立場に立って考える習慣です。相手の立場に立って考えると、客観的な視点の流れ、視野も思考もなくなります。思考が広くなることは、心が広くなることもつながり、相手の自動車に気持ちを理解したり、なれるようになります。理不尽なことがあっても、相手の自動車することで、無視することや嫌がらせることになります。感情が安定して冷静でいられます。例えば、職場で手を組むことがあり、パートナーの仕事が遅いことがあるとします。パートナーの仕事が遅いと思うように仕事が進められず、鬱陶しそうになりますが、相手の立場に立って考えています。この人にとっては全力のスピードなのだろう。丁寧に仕事をしようとしているかもしれないね。相手の立場になると、いつも優しい気持ちでいられます。職場に仕事の厳しい上司になるとします。上司と接する度にストレスが感じるものですが、こんなことも相手の立場になって考えています。私に期待しているから厳しいのだろう。上司が強いのかもしれない。責任感が強いことは見られるだろう。上司の立場になると相手の気持ちができるようになり、厳しさも相手が感じるようになるでしょう。飲食店で会計ミスが見込んだように、高い金額になっていたとします。相手のせいで大金額になっていると嘘になることですが、ここは相手の立場になって考えています。人間だから訴えすることもあるよね。ただまあ、忙しい会員と重なって間違えたかもしれないね。相手の立場になったら、そういうのを自動することができ、常に冷静でいられるでしょう。交通機関の問題のため、電車賃が発生する場合があるとします。遅刻しそうになって、嫌がそうになることですが、ここで相手の立場になって考えています。私たちも困っているよね、金さんも困っているよね。乗客からもっと言われてストレスも溜まるよね。そう思えば、同情の念も湧いてきて、優しい気持ちでいられるでしょう。自分のことでしか考えていないと、理不尽なことがあったとき、気分が愛して感情的になります。相手の立場になって考える習慣を見つけていると、視野が広がる分、感情が安定しやすくなります。相手の立場になって考える習慣を見つけていれば、トラブルになっても常に冷静でいられます。相手の立場になって考える癖を見つけておく。冷静な人になる30の方法、その11、呼吸が安定だと感情が不安定になる。呼吸が安定すると感情も安定する。常に冷静でいるためには呼吸が大切です。常に安定した呼吸を行って、質の高い呼吸を実践することが大切です。私たちは普段呼吸をしていきます。無意識に行われているためには注意を向けませんが、冷静という観点では無視できないポイントです。人は一日満杯の呼吸を行います。これだけたくさんの行うことですが、無視とはいえ無視できません。常に冷静な人は常に呼吸が安定しています。日頃から呼吸が安定していているんです。きちんと大きな呼吸を使った呼吸となっていて、脳に十分な酸素が供給されます。十分な酸素によって脳が正常に働くようになり、結果として心も安定するのです。自分の呼吸について振り返ってみてください。普段から浅い呼吸になっていないでしょうか。無意識に呼吸を止めてしまう癖はないでしょうか。注意したいのは集中している時です。集中している時は自然と呼吸が浅くなる傾向があります。自分では普通に呼吸をしているつもりでも浅くなっていたり、不足になっていたりしていないようです。隔離散鉄になっている可能性があります。隔離散鉄は自覚症状がないために注意が必要です。隔離散鉄になっていると、非常、倦怠感、聴力のデータ、自律神経の乱れの悪影響をもたらします。また、記憶のデータや、ネガティブ思考など、心面、精神面にも悪影響が及びます。隔離散鉄になっていると、小さな悪影響の積み重ねが生まれ、健康に悪影響を及ぼします。呼吸が不安定な人は、感情も不安定になるのです。呼吸は無意識のうちに行われますが、無意識に入れることがあります。例えば、仕事の合間にストレッチをして、呼吸に意識を向ける機会を増やしましょう。ちょっとした休憩もなって、椅子緊張です。また、背筋を伸ばして美しい姿勢を整えることも大切です。背筋を伸ばして、前からの視線になっていると、肺は温かくしたり、気道が狭くなったりして、呼吸が浅くなります。背筋を伸ばすことで呼吸についてもう一つ確認しておきたいのは、口呼吸と鼻呼吸です。同じ呼吸でも、一定のものを考えてください。日頃から口呼吸になっているのは大変な必要です。口呼吸はきちんと大きな膜が触れないため、呼吸が浅くなります。かつて3つになっている人の多くは、口呼吸の抵抗がなります。心がけたいのは鼻呼吸です。鼻呼吸を行っていると、きちんと大きな膜が触れるため、しっかり肺が広がって呼吸をしなくなります。脳に酸素が行き渡って、脳のパフォーマンスが向上するため、冷静な症状が実現されます。常に冷静でいるためには、口呼吸より鼻呼吸を行っていきましょう。同じ呼吸でも、口で吸った鼻で吸った鼻で健康や脳のパフォーマンスに違いがないようです。呼吸に意識を向ける際を増やし、なるべく質の高い呼吸を行っている。口呼吸より鼻呼吸を行っている。冷静な症状になる30の方法、その12、目標を何回決まると精神衛生が向上する。私たちの目標を立てるとき一つであることが一般的です。 境でもスポーツでも最高とする目標を一つ立てることでしょう。しかし、目標の数イコール一つというのは固定観念です。目標の数は一つでもいいのですが、常に冷静でいるためにはここに工夫の余地があります。目標の数イコール一つという固定観念をやってください。目標を2段階に分けて設定してみましょう。1段階目最低限の目標、2段階目最高限の目標、1段階目の最低限の目標は程度の低い内容です。最低限クリアしておきたいこと、少なくともここをクリアしておきたいという内容で設定します。最低限は何々に設定しておきます。ここを確実に達成できるような内容がいいでしょう。1段階目の最低限の目標を決めれば、ひとまず安心ができます。少なくとも最低限はクリアできた。最悪の事態は免れたためとガッツポーズができます。目標の一つをクリアできたことになるので、達成感が得られてテンションも上がります。最低限の目標をクリアできれば、あとは最高限の目標に向けて集中できます。自分の目標を話すことなく発揮できるでしょう。目標達成が難しいことで動揺することなり、精神衛生が向上するのです。例えば、スポーツの試合であれば、予選突破を最低目標としておきます。受験であれば、それでも1個の合格を最低目標としておきます。就職活動であれば、医者の前で最低目標としておきます。最低限の目標をクリアできれば、ほっと安心できます。あとは最高限の目標に向けて集中することなり、目標達成が達しやすくなるのです。仮に最高限の目標をクリアできなくても、一つ最低限はクリアできているようにと前向きになります。最低限のクリアの成功のような役割を果たすため、精神的な安定を目指します。余計な焦りやプレッシャーなくに常に冷静でいられるのです。最低限、最高限の4段階の目標を立てる。冷静な人になる30の方法、その13、ここまでのお手洗いは冷静の維持につながる習慣。常に冷静でいるためのポイントの一つが、ここまでのお手洗いの習慣です。冷静とお手洗いは無関係に思うかもしれませんが、密接なつながりがあります。ここまでのお手洗いの習慣は冷静につながる3つのメリットがあります。メリット1、いつもスッキリした状態でいられる。制限症を我慢するのはよくありません。我慢するとそれに気を取られてしまい、聴力や集中力が低下します。我慢すればすると我慢によるエネルギーも消耗し、ストレスも高まります。脳や便秘を我慢している状態では冷静になるのも難しいでしょう。脳も便秘も我慢して自然と解消されるものではありません。むしろ我慢すればすることは達していきます。制限症を我慢したことでいいことは何もありません。だからこそ、ここまでのお手洗いです。ここまでのお手洗いを行うことで制限症を我慢することがなくなり、いつもスッキリした状態でいられます。我慢がない分だけ腸や肝臓の安定につながります。肝臓のコントロールも集中しやすくなり、結果として常に冷静でいられます。まだ我慢できる、もうちょっと我慢しようなどと思う必要はありません。無理な我慢は禁物です。制限症は誰でもありますが、なるべく我慢しないように心がけましょう。日頃からここまでのお手洗いを行うことで安定した腸を保てます。メリット2、初級点になる。お手洗いここまでのお手洗いを行っていると、ここまでの初級点をすることになります。お手洗いに神にコットできたり、心に余裕が戻ったりして、冷静な症を戻すきっかけとなるでしょう。ストレスを溜めることができて、いつも心身が快適になります。育児や気分転換になり、心や精神の健全に保てます。メリット3、アイデアがひらめきやすくなる。お手洗いはアイデアがひらめきやすい場所の一つです。お手洗いで用を足している最中と仕事の悩みや解決策が当たることは珍しくありません。ひらめきやすい条件とは、緊張からあんまり切り替わった瞬間です。お手洗いで緊張から解放され、心身がリラックスすると、副交感神経が優位になると、アイデアがひらめくことがあるのです。ひらめいたアイデアや解決策によって、スムーズな仕事が実現されます。日頃からここまでのお手洗いを行っていると、アイデアがひらめきやすくなるため、仕事に気づかることも少なくなります。日頃からここまでのお手洗いを習慣にしておきましょう。ここまでのお手洗いは冷静を維持しやすい習慣です。ここまでのお手洗いを習慣にすると、日頃の冷静が流されるのです。ここまでのお手洗いを習慣にする。冷静な人になる30の方法、その14、落ち着くことを戻す方法を知っているだけで、心の動揺に強くなる。知ることは安心につながるステップです。常に冷静でいるためには、落ち着くことを戻す方法を知ることが効果的です。知らないと知っているか大きな違いです。知らないと私たちが知っているか落ち着いていることになります。こうすればいいね、これがダメな次はこんな方法でいこうとスムーズに役をしていきます。感情が乱れることがあっても、さっと落ち着くことを戻せ、悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。知っているだけで安心感が増します。防災につながると日常の安心感につながるように、落ち着くことを戻す方法を知っていると日常の安心感につながります。私は落ち着くことを戻す方法を知っているということが自信につながり、心の余裕となります。心理的にポジティブな作用を生み出し、結果として心の動揺に強くなるのです。落ち着くことを戻すには様々な方法があります。掃除をする、活字に触れる、何度かのキーングミュージックを聴く、熱い原因を噛みにくる、など、インターネットで調べてみるといろんな方法が出てくるので、自分に合った方法を見せておくといいでしょう。落ち着くことを戻す方法は心の防災グッズです。落ち着くことを戻す方法を調べて、自分に合った方法を確認しておく。冷静な人になる30の方法、その15、感情に振り回されそうになった時は、一人の静かな時間を過ごす。感情に振り回されそうになった時、どうすればいいのでしょうか。ここで言うのは、無理に感情をコントロールすることです。不可能ではありませんが、理性と自制心がしっかり発達した人であれば難しいでしょう。感情をコントロールできないから感情に振り回されています。無理に感情をコントロールしようとすると、さらにストレスをかかって、ます感情に振り回される可能性があります。一番無難なことは、一人の静かな時間を過ごすことです。確実性、即効性の高さでは、無理に感情をコントロールしようとするより、一人の静かな時間を過ごすことがスムーズです。ひとまず、習慣から離れましょう。人の静かな時間の実現できる場所へ移動してください。人の静かな時間の実現できる場所はどこでも構いません。例えば、自分の部屋、車の中、ベランダ、休憩室、カフェ、レストラン、公園、噴水広場です。ここでいう人とは、習慣から離れた状態のことを言います。完全に人の状態であってもいいですが、周りにしないでも、個人の状態が実現できれば OK です。最悪、トイレの個室に駆け込んでも構いません。人の静かな時間を過ごすと、だんだん感情が落ち着いていき、平常心と冷静な症状を取り戻せます。客観視ができるようになり、冷静に自分を見ることができるようになります。深呼吸をすると、副交感神経の働きが優位になって、さらに落ち着きを生み出せることができます。日頃から感情に振り回されやすい人は、習慣にしておくといいでしょう。感情に振り回されそうになった時、そこに駆け込めば普段の自分を取り戻せます。勝手なようなことを決めておくと、いざというところの知恵だとなって安心です。いくつか決めておくと、さらに安心です。ことは複数あった方が、状況に応じて再開することができます。感情に振り回されそうになった時は、人の静かな時間を過ごす。冷静な人になる30の方法、その強く、動揺していても、この時は冷静な振りをする。完全になりきって、演技すれば本当にそうなる。常に冷静でいるために、時には演技も有効です。焦りや動揺を感じた時、そのまま表に出すのではなく、冷静な振りをしてください。手に汗を拭いていようと心臓の鼓動が速くなっていようと、この時は冷静を装います。手に汗を拭いていても、相手にはわかりません。心臓が高くなっていても、相手に聞こえることができるわけではありません。演技は感情に影響を及ぼす作用があることで知られています。役者が正しい人になりきって、演じると本当に正しい気持ちとなって、自然と涙が出てくる話は有名ですが、それと同じです。本気で演じると、その通りの感情となり、心身に影響を及ぼします。動揺していても、冷静な振りを演じていると、本当にその通りになります。自律神経の興奮が収まらないように、スムーズに落ち着きを戻せるはずです。これを信じるで、アズリの法則といイギリスの心理学者のワイズマンが提唱している法則です。いわゆる人は幸せだから、バラのではなく、バラが幸せになるという考え方です。行動と感情には密接なつながりがあり、行動感情を決定するというものです。これは冷静な振りをすることも同じことになります。冷静な振りをすることで、落ち着いた感情が生まれ、血圧や心拍数の安定にもつながります。嘘でも演技でもいいので、冷静な振りをつなぐことです。冷静な人を明示しながら、完全になりきって演技すれば本当にそうなるのです。焦りや動揺を感じていても、本当に見せず、冷静な振りをつなぐ。冷静な人になる30の方法、その17、常に冷静でいるためには計画に対することが大切です。計画を立てるとき、うまくいくことを前提に考えたいことですが、ここに注意があります。入念に考えた計画であることを計画に自信がつくでしょう。じっくり時間をかけて何度も創作を重ね、準備も計画も万全であれば絶対にうまくいくと思いたいところでしょう。計画や準備に投下した時間や努力が大きければ大きいほど成功を信じたい気持ちになるのは自然なことです。困難でも 100% うまくいくと信じたくなるのも無理はありません。しかし、思い出してください。世の中に絶対いっぱいありません。絶対うまくいくと思える計画であっても絶対うまくいくとはありません。99.9% 成功するということは失敗の可能性は 0.1% あるということです。世の中に絶対の成功はないのです。いざ、トラブルが発生すると成功を信じていたので動揺が大きくなります。こんなはずではなかった。なぜこんなことが起こったのだろう。計画通りにいかないなんて悔しい。期待を裏切られたようなショックを受け、頭が真っ白になるでしょう。なかなか現実を受け入れられず、パニックに陥ります。仕事を乱してしまい、冷静な症を失ってしまいます。動揺が大きくなるなど、落ち着きを取り戻すのも時間がかかってしまうのです。どれだけ万全であろうと 100% 成功する保証はない。常に冷静でいるためには、毎日の事態を想定しておくことです。今を変えると、心の準備ができているかどうかです。どれだけ万全であろうと 100% 成功する保証はありません。じっくり見られた計画であれば、問題なく進んで成功で終わると思いたいところですが、ここがポイントです。絶対成功すると思える計画であっても、完全には信用しません。頭の片隅には、思いもよらないトラブルが発生するかもしれないと考えます。はっきり考える必要はなく、頭の片隅に入れておくだけで十分です。そうすれば、今本当に毎日のまさかとは思っていましたが、そのまさか直りましたかと思います。仮に動揺しても最小限の動揺で抑えられるでしょう。心の準備ができていれば、何日問題が発生してもずっと受け入れることができ、落ち着いて対処できます。問題の場合はそれはそれでいいのです。問題が普通に終わっただけでいいことがあったように感じます。何も問題がスムーズに終わった。ラッキー。と喜びます。常に冷静でいるためには、どれだけ万全であろうと毎日の事態を想定しておくのが前提です。どれだけ万全であろうと毎日の事態を想定しておく。 持ち物はたくさんであることの危険性が高まる思いがちです。毎日を考えると、あれもこれも必要になってきます。採掘など、カメラ、ノートパソコン、手帳道具、メモ帳、文房具、新聞、目に紙に持っておこうという考え方もあるでしょう。もちろん必要なものはありますが、だからといって手当たり次第に持つのは要注意です。持ち物が多いと危険性が向上する反面、物理的にも精神的にも重くなります。持ち物の数が増えるにつれて管理対象が増えると、それだけ意識を持てなくなってしまいます。持ち物が多ければ多いほど、身の回りにも落ち着かせてきます。身の回りに落ち着かせると注意も散漫になり、頭の中まで落ち着かせてきます。結果として、冷静さを欠くことになるのです。常に冷静な人は持ち物が少ないのが特徴です。体で大きな草だったり大きなリュックサックを背負ったりすることはありません。外出するときも体で持てる体の一つだけ。持ち物はいつも必要最小限です。体の中は何も入っておらず、たったこれだけという状況です。持ち物が少ないので身の回りがシンプル。いつも身の心も軽くて心配もない。持ち物が少ないと管理対象が少なくなるため、気を変えることができ、それだけ頭の中もすっきりします。結果として常に冷静でいられます。常に冷静でいるために持ち物を増やすことです。必要なものを除いてできるだけ持ち物を増やす努力をしてください。必要に思えるものであってももう一度本当に必要だろうかと自問してみてください。必要性がはっきりしないのであれば、潔く持たないことも選択肢です。スマホを増やす要請は持ち物をぐっと増やす。人昔前であれば持ち物を増やすにも限界がありましたが、今は違います。持ち物を増やしやすい時代になりました。持ち物を増やすためにスマホは多機能ツールです。メモ機能、地図機能、ナビ機能、カメラ機能、ゲーム機能、音楽クリエイター機能など様々な機能が搭載されています。定期や最近の管理にすることも可能になりました。何でもスマホで利用できるわけではありませんが、スマホを活用すれば持ち物をぐっと増やせるはずです。身の回りをシンプルにすることは常に冷静でいるために大切なことです。常に冷静だから持ち物が少なくなるのではありません。持ち物が少ないから常に冷静でいられるのです。できるだけ持ち物を増やして身軽になっておく。スマホを活用して持ち物を増やす。冷静な人になる30の方法、その19。常に冷静な人の真似をすると常に冷静になる。あなたの身近に常に冷静な人はいませんか？どんな職場にも常に冷静な人がいるのです。常に冷静な人は先生や上司や先輩など目の人に多い傾向があります。目の人は必ず部下や年下も常に冷静な人がいることも少なくありません。緊急の場面でも焦らず落ち着いて対処する人がいるのではないでしょうか。せっかく素晴らしい男になるなら参考にしないではありません。いつも冷静ですごい、さすがと安心して終わりにするのではなく、ぜひ真似をしてみてください。私たちには真似という素晴らしい能力があります。私たちの言葉も冷静さも真似をすることで身につきました。何かを習得する際は本から学ぶように男の真似するのが一番早くてスムーズです。常に冷静な人には冷静と思わせるような所作や作法があって参考になります。説教を渡すことと、それを渡すことと、話を聞くことになる冷静を感じさせる所作や作法を見かけたら積極的に吸収してください。頭の中でイメージを立てながら真似をしてみましょう。いつも冷静な皆さんは確か多くなっているので、その人の行動からも自分の中に取り込みできるだけ同じように真似しています。結果でも不器用でもいいのでやってみることが大切です。完全な真似は難しくても見せるくらいならできるでしょう。いつも落ち着いた話し方をしているなら自分も同じように落ち着いた話し方を心がけています。尊敬できる人であれば憧れの面があるので、なおさらスムーズに真似しやすくなるでしょう。真似を意識することで自然と体の動きが始め、自分の行動に真似できるようになるでしょう。私もあんなふうにいつも冷静でいたいなと思うだけでも違います。心がきっとしまい意識が高まります。悪いことを真似するのはよくありませんが、いいことはどんどん真似することです。身近に冷静な人は最高の先生です。いつからでも常に冷静な人として真似をされる立場になるかもしれません。身近に常に冷静な人がいれば男にして真似をする。冷静な人になる30の方法、その10。常に冷静でいるためには日頃から落ち着いた所作を心がける。常に冷静でいるためには日頃から落ち着いた所作を心がけることが大切です。所作と冷静には深いつながりがあります。キーワードは心拍数です。常に冷静でいるためにはいかに心拍数を安定させるかです。所作が上がると心拍数が上がり、心拍数が上がると血圧も上がって精神も不安定になります。所作が落ち着いていると心拍数も安定して、心拍数が安定すると血圧も安定して精神も安定します。心拍数イコール精神安定です。冷静だから落ち着いた所作になるのではありません。落ち着いた所作なら冷静でいられるのです。自分の所作を振り返ってみてください。日頃から所作に合うことがあるなら、人のものを出すときは、肩でさっと差し出すのではなく、両手でゆっくり丁寧に差し出します。階段の様子の場面では、一段と足を合わせず、一段ずつ踏んでいきます。椅子に座るときは、ゆっくり腰を下ろし、椅子から立ち上がるときもゆっくり立ち上がります。食事の際は、早めに合わせて、よく噛んでゆっくり食べるようにします。階段の際は、早口で待ちたいような話し方を合わせて、ゆっくり落ち着いた話し方を意識します。急いでいる場面では、詳しい姿を読んだりあります。飲むものを飲むという例文の二条場面も、できるだけ落ち着いた所作を行いたい。コップをゆっくりテーブルから持ち上げ、ゆっくり口にして飲み、ゆっくりテーブルに置きます。全体的に自分の動作を行うと、丁寧に上げて落ち着いた所作になります。一つ一つの所作に注意を向けてください。一つの所作で落ち着いていないというものではなく、全体的な所作が落ち着いていることが大切です。日常のほんのちょっとした心がけです。時間がないときや急いでいることもありますが、余裕のないときであっても、できるだけ落ち着いた所作を心がけましょう。日頃から落ち着いた所作を心がけていれば、精神状態も安定して常に冷静でいられます。日頃から落ち着いた所作を心がける。冷静な人になる30の方法、その10時、挑発には合わない。合われても気にしない。変化を言われても変わらない。挑発には合わないことです。言葉や態度で挑発されると、何かならなくて、何か言い返してやりたい衝動になれるかもしれません。しかし、相手の挑発によると、どんなことになりません。冷静を変えた行動の中で、面倒なバグに発展して、怪我をしたり、心を失ったりするでしょう。挑発によると自分も相手と同じでということになり、自分の脅威を露呈することになります。バランスが良いことないことを傷つけないことを挑発には合わないことをおっしゃってください。挑発されたら上手に合わせて通じましょう。はい、その通り私が弱いのです。私の負けですと言っておけば相手も知られます。合われても気にしないことです。運転中に合われることならムッとすることですが、無理になってやり返そうと思わないことです。合う運転ほど危険なものはありません。相手の方が運転のせいで事故になってはならません。最悪の場合、命に関わる可能性もあります。頭に血が上りそうになりますが、大きく深呼吸をして落ち着きを取り戻しましょう。合われたら潔く引き下がって車線を譲りましょう。サービス員やパーキングエリアによって早めに離れるのも賢明なことです。逃げても来ようとなんと来ようとやらない人は関わらないことです。クラクションを鳴らされても焦る必要はありません。青運転は感情のコントロールのできない未熟な人をすることです。残念ながら運転免許証は持っている人の中には感情のコントロールのできない人がいます。安全運転のためにもそういう人は関わらないことです。相手に道を譲って片付けられて即座に見るのが賢明です。人から喧嘩を言われても変わらないことです。相手から喧嘩をされる状況があるかもしれませんが、落ち着いて対処したい場面の人です。喧嘩をしたことでいいことはありません。喧嘩を言われたからといってわざわざ買う必要はありません。何なら相手は何かになってしまいます。何やったり傷つけたりするのはやらない人のすること。喧嘩は誰も傷つけられても相手から喧嘩を買うことはどうなることはありません。相手に喧嘩をさせて大きなバグに発展すると人生を大きく変えません。相手から喧嘩を言われても何でもありません。すみませんでした。私の負けですと断りましょう。こちらが謝って、ことが収まるなら早めに謝っておくのが賢明です。挑発には合わません。会われても気にしません。喧嘩を言われても買いません。この3つをしっかり実行できれば余計なバグに巻き込まれることはなくなります。挑発には合わない。会われても気にしない。喧嘩を言われても買わない。冷静な人になる30の方法、その順に、知識や経験が話を身につけると冷静になる。知識、経験は冷静に活かせない要素です。常に冷静でいるためには知識と経験の話を身につけましょう。知識だけ経験だけではなく、知識と経験の両方を身につけることが大切です。知識が合わせます。経験がないから合わせます。知っていれば合わせません。経験があれば合わせません。仕事の知識と経験の話を身につければ、こうすればいいと的確に対処できます。トラブルの発生しても、過去に何度も経験があれば、こういうことは良くなることがないと冷静に対処できます。知識、経験がないから私たちが知識、経験があればスムーズに対処できます。たとえ、未知のトラブルの発生しても、過去に経験があればこうすればいいのではないかと検討することができるでしょう。仕事の知識、経験の話を身につけるだけで、冷静半分は達成できると言っても過言ではありません。仕事の知識と経験はあればいいものです。少なくて困ることはあっても、大きく困ることはありません。仕事の知識と経験は 100% の方を目指したい。すべてを叶えれば何があっても、どうすることはありません。冷静な人になりたいなら、できるだけ知識と経験の話を身につけるようにしてください。仕事の知識と経験が身についていないことは、おのずと冷静な人になります。また、仕事の知識と経験は仕事力にも直結します。社内の存在感が大きくなり、周りからも承認を得るはずです。知識も経験も経験者の一つであり、将来を勝ち抜く可能性があります。膨大な知識と経験を兼ね備えた人材は社内のスタートとして考えるのです。仕事の知識、経験の話を身につけておく。冷静な人になる30の方法、その13、スペースを足りないようにしておくことで常に冷静でいられる。仕事をする上で避けて取れないものといえばスペースです。どんな仕事でも、毎日将来にストレスがあり、このメーターは問題ありません。だからこそ、どんな付き合い方も求められます。大切なことはストレスを感じないことではなく、ためないことです。ストレスを感じるのは OK ですが、ためるのは NG です。ストレス最小を探っていると、どんどん溜まり続けます。ストレスは嫌な思考を妨げる大敵です。ストレスが溜まれば溜まること、頭に気になっていき、嫌な思考を正常な判断を妨げます。私は強い人間なら大丈夫、という人もいるでしょう。 口を噛みしながらスペースに入るのは立派ですが、我慢にも限界があります。何も対策を施さないで、ひたすらスペースに入り続けていると身の心も疲弊します。スペースを入り続けていると心身に悪影響を及ぼし、健康を害することがあります。身の心が疲れた状態となれば、周囲や焦点が定まらず中の状態となり、冷静ではいられなくなります。常に冷静でいるためには日頃からストレス解消をしておくことが大切です。定期的なストレス発散の心がけ、ストレスをためることがないようにしておきましょう。のんびり散歩したり、好きな趣味に熱中したり、スポーツに取り組んで汗をかいたりなどです。症状や日帰り温泉を楽しむのも素晴らしい。ストレス解消だけでなく、思い出もできて一石二鳥です。ストレス解消は一気に行うのもいいですが、できるだけこまめに行うのがいいでしょう。ストレスをためてから解消ではなく、ストレスをためる前に解消です。ただし、ストレス解消にも注意したい方法があります。お互いを落としたり、注意に迷惑をかけたりするような方法は避けておくのが賢明です。アルコールの適量の範囲がありますが、冷水に薬を入れることが大量のものは控えた方がいいでしょう。ストレス解消はできるだけ健全な手段で実現させていきましょう。こまめなストレス解消を行っていれば、ストレスをためることもなく、心身の健康が保たれます。思考にポジティブな影響を持たし、常に冷静でいられるようです。日頃からストレス発散の心がけ、ストレスをためこないようにしておく。冷静な人になる30の方法、その14、悩むことを一人で抱え込まない。人にでも聞いてみると冷静になる。悩むことがあるとき一人で抱え込むのはよくありません。いくら考えても答えがないことがあります。人の知識や知恵には限界があります。考えた視野のため、考えが偏ったり、見落としが生まれたりします。思い込みがあっても自分だけでは主観的になってしまい、気づくことも気づかないことがあります。そんなときは一旦立ち止まり、人に聞いてみましょう。人に意見を聞くということは、客観的な意見を知ることができるということです。人に意見を求めることで、その人の知恵を拝借できます。もちろん、人の意見とはいえ、飲みするのではなく、あくまで参考にするのがルールです。今こんなことで悩んでいるんだけど、どう思う？相手からの意見を聞くと、そうか、なるほど、と思うでしょう。思いのない意見を聞くことで、アイデアに決めたり、突破口を見せたり、できる可能性があります。自分の思い込みに気づき、冷静になるのです。相手の意見を聞いたりか、自分と同じ考えでやってもいいのです。やっぱりそうだよね、つまり自分の考えに自信が持てます。平凡な意見だとしても、人の意見を聞くことは無駄ではありません。平凡な意見も一つの意見です。人の意見を聞くことは脳を落ち着かせる作用があるため、狭くなっていた視野が広がります。一旦興奮していた脳を落ち着かせる作用があります。冷静になることができ、客観的に考えることができるようになります。自分の問題から自分で考えるという人もいるでしょう。自己解決に取り組む姿勢は立派ですが、その姿勢が斜線になることも忘れてはなりません。人の意見を考えていると、他の時間に取られたままとなり、なかなか冷静になりません。自分の考えに取り込むのではなく、周囲に戻すことも大切です。何日何週間と悩んでいることも、人の意見を聞いてみると、さらに解決することは少なくありません。異常反応をやめ、素直になることで、誰かと生み出す感性になります。行き詰まったことは人の意見を聞いてみる、という習慣があれば、常に冷冷静な思考を得る重視者には、ネガティブ思考です。ネガティブ思考は物事を否定的に捉え考えたことを言います。ネガティブ思考は何でも悪い方に考えてしまうため、断ることに感情が刺激されます。ネガティブ思考というだけで心が飲みやすくなり、なかなか感情も安定しません。難しいチャレンジに取り組むとき、どうせ失敗するに決まっていると否定的に捉えます。仕事でミスをすれば自分だけなら、次も同じミスしてしまうのではないかと大げさに考えます。上司に叱られれば人事評価が落ちた。上司に嫌われた。会社をクビになると悪い方に考えます。ネガティブ思考になっていると焦ったり、落ち込んだり、怒りを覚えたり、通知機会が増え、感情の波が激しくなります。ネガティブ思考になっている限り、冷静な思考になるのは困難なのです。冷静な思考を得る上で心がけたのはポジティブ思考です。トラブルがあっても気づきや学びなどそのおかげで得られたことがあるでしょう。何事もプラスに捉えることが大切であり、このことが精神衛生的に良い効果を出します。難しいチャレンジに取り組むとき、何とかなるだろう。きっとうまくいく。と肯定的に捉えましょう。仕事でミスをしても改善点が見つかった。これでもっと素晴らしい仕事ができるようになると前向きに考えましょう。上司に叱られてもわざわざ叱ってもらえるのはありがたい。期待されている仕事だと喜びましょう。ポジティブに捉えることができればミスや失敗もプラスとして捉えるため感情が安定します。またいつも明るい気持ちでいられ、世の中の可能性に近づけて見えるようになります。ポジティブ思考は冷静を成すことの習慣なのです。ポジティブ思考になる。冷静な思考になる30の方法、その重力。カルシウムは興奮の冷却物。常に冷静でいるためには十分なカルシウムを摂取しておこう。常に冷静でいるためにはカルシウムの摂取が有効です。カルシウムは興奮の冷却物です。カルシウムは神経の興奮の鎮静化させ、精神も安定させる働きがあります。カルシウムが不足すると神経の興奮が抑えにくくなることがあっています。ここに異なったり、神経感になったりして感情の波に悩まされることが増えるでしょう。カルシウムは冷静という観点からも欠かせない存在です。日頃から十分なカルシウムを摂取しておきましょう。カルシウムというのはあやこれと臨床の人も多いのではないでしょうか。人体にはおよそ1キログラムのカルシウムがあります。カルシウムの 99% はあやこれにあって、これを貯蔵カルシウムと呼びます。残りの 1% は血液細胞組織に含まれ、これを機能性カルシウムと呼びます。カルシウムは汗も含まれているため、汗をかいた形と呼ばれます。1リットルの汗で失われるカルシウムはおよそ 42g です。入浴やスポーツで汗をかくとき、わずかながらカルシウムが失われていると考えてください。1日に必要なカルシウム量は年齢性別によって異なります。成人男性の場合は 800mg、成人女性の場合は 670mg です。もちろん日頃から汗をかく人は多めのカルシウムを摂取しておくことをお勧めします。カルシウム不足に陥らないよう日頃から注意することが大切です。カルシウムの摂取は食事の基本です。特に乳製品と大豆製品はカルシウムに富んでいる食品です。お昼のおやつとしてこのことが考えることが分かれているのもアイデアです。苦手なければ牛乳もおすすめです。牛乳コップ1杯 200ml でおよそ 200g のカルシウムを摂取できます。よく汗をかく人は水分補給の際、水の代わりに牛乳に変えてみるのもいいでしょう。食事だけでもない場合はサプリメントの選択肢の一つです。サプリメントは人類が生み出した健康数。サプリメントだけに頼るのはよくありませんが、あくまで健康時の栄養補助食品として量は有効です。日頃からカルシウムを摂取しておく。冷静な人になる30の方法、その17、常に冷静を意識することで心の安定性が高まる。これに対して言うと冷静を徹底する常に冷静でいるための最初の一歩は意識です。常に冷静でいようと明確に意識してください。さっと意識するのではなく、強めに意識することが大切です。意識するだけでは何も変わらないように思いますが、意味はあります。意識しないと注意できません。意識するが注意できます。意識することで感情の冷静が強化され、心の安定性が高まります。強く意識することで、ますます安定性が高まります。日頃から意識していれば、感情的になることがあったときに注意できるでしょう。感情的になってはいけない。ここはきちんと落ち着こう。自分に言い聞かせることができ、感情の抑止に働きます。もちろん意識していても感情的になることはありますが、一定の方向があるのは間違いなく意識することは無駄になりません。常に冷静でいることを意識しましょう。私は常に冷静を行っていると、しっかり意識することを中間に高まります。脳の前頭葉が刺激され、感情を抑える力が発生します。きちんと声に出していると、さらに効果が高まります。宣言をするような感覚の流れで冷静を徹底する必要が高まるでしょう。うっかり感情的になってもペナルティはありません。ちょっと油断していかない。今度はもっと意識してしっかり注意しようと思えば十分です。冷静でいることは大人になることです。子供は普通感情的になりますが、大人になることは感情のコントロールに向上して冷静を保てるようになります。日頃から常に冷静を意識することで前頭葉の発達が早くなるのです。常に冷静でいようと意識する。冷静な人になる30の方法、その18、切れたまで意識する。大人になることの難しいことはない。常に冷静でいるためには日頃から意識しておきたいことがあります。切れたまでということです。感情が高ぶることはあっていいのです。人は感情を持つ生き物です。深いことならば、ムッとしたり、嫌な人にすることはあって当然です。よくないのは切れることです。痛みに任せて大げんを吐いたりするのはよくありません。どんな理由であろうと感情を爆発させるのは身近な行為です。異性と自制心を失い葛藤した状態になっているということです。2歳の前に子供を呼ぶことがあり、これほど危険なことはありません。子供が感情を爆発されるのはまだ許されます。2歳の子に嫌々があるように私たちはもともと感情のコントロールになった状態から始まります。子供が感情を爆発することがあってもまだ子供からね、と多めになります。様々な経験を重ねていくうちにだんだん前頭葉が発達していきます。我慢することで我慢する力が強くなり、感情のコントロールに向上していきます。しかし、大人が切るのはよくありません。私は精神的に未熟です。感情のコントロールができませんと公言するようなもの。危険人物として認定され、周囲が警戒されるでしょう。大人が切ることも許しいことはありません。感情を爆発させれば、やつや痛みが驚かせることができ、自分の価値が優位になりそうですが、実際は嫌です。切れたら悪いことなり、退場となります。お客様の前で切れたら、商談は決裂します。同僚の前で切れたら、安全に嫌われ、社内で孤立するでしょう。上司の前で切れたら、間違いなく人事評価はそこまで落ちて、場合によっては会社に嫌いなくなります。切れたら、必ず後悔します。切れた後に謝っても後のまずい。大人の世界、ビジネスの世界では切れたら負けなのです。こうした間違いを起こさないためにも、切れたら負けという考え方をしっかり身につけておくことです。切ることイコール大変恥ずかしいことという考え方を頭に入れておけば、感情のブレーキが浄化されます。ただ、意識と思いますが、決することはできません。人は意識するだけでも変わります。感情が高くても、ここで切れたら恥ずかしい。なんとか踏ん張って対応。と思えば感情を抑えやすくなります。切れやすい性格の人であれば、なおさら強く意識しておきましょう。元々の性格からでは通用しません。切れやすい性格は 100% 改善が必要です。ムッとしたり、嫌な人にすることはあっても、爆発には至りません。切れたら負け、意識しておく。 冷静な人になる30の方法。その29、常に冷静でいるためには温度と湿度の注意を向けたい。温度と湿度は脳のパフォーマンスに影響を及ぼすポイントの一つです。温度と湿度は体に影響し、体は脳のパフォーマンスにも影響します。暑すぎると息苦しく感じたり、頭がぼーっとしたりして冷静な思考の妨げとなります。寒すぎると体が震えてしまい、思考まで追いついてしまうでしょう。暑すぎることも寒すぎることも不快なストレスです。無理に我慢したところでいいことはありません。暑すぎることは暑い環境や体が震えることは寒い環境では冷静になるのも限界があります。環境が不安定になって落ち込みも落ちつけず、調理の仕事も影響を及ぼします。常に冷静でいるためには室内温度と湿度が快適と感じる範囲に保たれていることが条件です。快適と感じる温度と湿度。温度と湿度によく合い、快適と感じるよう調整しましょう。屋内は難しいかもしれませんが、室内であればエアコンによって調整が可能です。快適と感じる温度と湿度は夏と冬によって異なります。夏の目安は温度は25度、湿度は 45-60% です。冬の目安は温度は 18-20 度、湿度は 55-60% です。ただし、感じ方は天候、服装、体質などの条件によっても変わります。最終的なチェックは自分の感覚を頼りに判断するといいでしょう。職場によってはエアコンの温度と湿度が固定され、天候的なこともあるでしょう。気象や低体温の体質などもともと寒さに敏感な人もいるはずです。そんなときは重ねられる服装者に膝掛けやブランケットを利用したりすると調整しやすくなります。エアコンの風が直接当たるなら空港の調整や設備の用途といった手段も検討してみてください。温度と湿度によく合い快適な環境に整えましょう。快適に過ごせる温度と湿度であってこそ体調が整います。体調が整うから頭が良くなって冷静な思考ができるのです。快適に過ごせる温度と湿度を調整する。冷静な人になる30の方法。その30。なかなか冷静な人になれなくても落ち込まない。未来のあなたは冷静な人になりたがっている。冷静な人になるのはなかなか難しいことです。学校の試験とは違い、生きやすくて何とかなるものではありません。今すぐ実現、手段で達成というわけにはいきません。知識や経験の幅広く身につける必要があります。ポジティブ思考が大切となるため、前向きな考え方を身につけることが必要です。感情のコントロールを向上させるには脳の前頭葉の発達も必要不可欠です。感情を抑える機会が必要になるため、時間の中にストレスも持たせます。冷静な人になるためには脳の成長や内面の変化が必要となるため、一定の時間がかかるのは避けられません。冷静になるかと思っても、興味を持つ、また落ち着きのない自分に戻ることもあるでしょう。思うようにいかないと、やっぱり冷静な人になるのは無理なのかなという考えが浮かんでくるかもしれません。しかし、諦めないでください。なかなか冷静な人になっても、人事トレーニングを積み重ねていくことです。いろんな仕事に打ち込み、積極的に新しいチャレンジをしていけば、それだけ様々な知識や経験が身につきます。何でも前向きに考えることを意識することで、だんだんポジティブ思考が身につきます。日頃感情のコントロールを意識していれば、少しずつ脳の前頭葉の神経細胞ネットワークが形成されていきます。脳の前頭葉が発達していくにつれて、感情を抑える力も強くなります。時間がかかりますが、冷静な人になることを信じて、長期的な視点で努力を続けてください。時間がかかるもの、年単位で取り組むからという前提で取り組むのが正解です。脳が発達して、内面も変化して、着実な成長になります。人事努力を続けていけば、今のあなたは冷静な人に向かっているでしょう。何事も同時に穏やかなことを手に入れているでしょう。そして、大人も魅力に役立つ人になっているはずです。生まれ変わった自分がもうすぐそこまで来ているのです。なかなか冷静な人になっても、今自分が冷静な人になっていることを信じて、人事努力を続けていく。冷静な人になる30の方法。まとめ。その1、自分の中に感情メーターを持ち、感情を釈迦させる。その2、デスク周りを落ち着いた感情に整える。その3、日頃から掃除と整理整頓を行って清潔感のある状態を整える。その4、冷静になるとは心をなくしていくことではなく、感情のコントロールを高めることを理解する。その5、できるだけ感情的になりそうなポイントを下げる。その6、落ち着きを取り戻したいときは、決断性の精神でなるようになるかと考える。その7、早めの早起きの習慣を整える。その8、冷静な人の悪口を一体しない。冷静な人を尊敬して、止めたり認めたりする発言を行える。その9、冷静な話イコールかっこいいというイメージを心に刻んでおく。その10、相手の立場になって考える癖を身につけておく。その11、呼吸に意識を向ける際を増やし、なるべく質の高い呼吸を行える。口呼吸より荒呼吸を行える。その12、最低ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高ライン、最高その11、挑発には乗らない。倒れても気にしない。喧嘩を売れても買わない。その12、仕事の知識、経験の話を身につけておく。その13、日頃からストレス発散の心がけ、ストレスを溜め込まないようにしておく。その14、行き詰まったことは人に意見を聞いてみる。その15、ポジティブ思考になる。その16、日頃から体重の摂取しておく。その17、常に冷静で用を意識する。その18、切れたらまた意識しておく。その19、快適に過ごせるよう温度と湿度を調整する。その30、なかなか冷静な人になれなくても、今の自分は冷静な人になっていることを信じて、人事努力を続けていく。